前回に引き続き今で収録してます。実家暮らしで今で収録するようなことなんてあるのかとね。今西暦2013年11月9日土曜日、もう日が変わる10分前は、11時50分でございますけど、うちは、まあ、前回言いましたけど、ちびまる子ちゃんのあのさくら一家に割とスタイルが似てるんですね。祖父母います。はい。でまああの家庭はね、ほら女兄弟ですけど、まあ僕には妹がいますから、ちびまる子ちゃんでいうところのあのお姉ちゃんのスタンスが俺です。まあ男ですけど、まあ、大体そのスタンスで、あの大体キャラクターも似てるんですよね。父が若干違うかなってぐらいですけど、あとは概ね似てます。はい。父親以外は概ね似てますね。うん。うちの父がどういう父かというとですね、クレヨンしんちゃんの野原ひろしの顔。顔は似てるかな。うん。まあ、キャラも、似てんのかもしれないですけどね。うちの、ケクノ家の、まあ、我が、ね、長男、太郎くん、僕ですけど、僕の教育方針割と謎でですね、教育方針は謎ですけど、ほら、見ていいアニメ、見ちゃダメなアニメって、ほら、教育的に基準があるじゃないですか、親の中で。うちはね、こち亀がダメだったんです。ほら、昔やってたじゃない、土日どっちかだったか忘れましたけど、こち亀がアニメでやってた時期があったじゃない、今もやってんのかな、わかんないですけど、こち亀だけは見ちゃダメっていうルールで、あとね、ほら、多くの家庭がダメな、クレヨンしんちゃん。あれはね、なんでか知らないけど良かったんだよね。しかも、ほら、レンタルビデオで、もう本当に1から、本当に1からずっとほぼ全巻、子供の時にもう親が好き好んで見せてくれましたね。うちがレンタルビデオでアニメ借りてくるっつったら、アンパンマンか、ほら、アンパンマンならわかるじゃない。アンパンマンかクレヨンしんちゃんだったんですよね。ね、もうだいたい4歳ぐらいからクレヨンしんちゃん見てますけど、なんで4歳って言い切れるかっていうと、ほら、野原しんのすけ5歳とか言ってんの見て、おー、しんちゃんの方が年上なんだとかって思ってた記憶があるんですよね。で、5歳の誕生日が来た時に、俺ね、もう今でも言った記憶がある。しんちゃんと同い年になったって言った記憶があります。俺ね、4歳の時何を思ってたかっていうと、5歳になったらケツだけ精神できるようになるって思ってましたから。今だったら冗談で言えますけど、当時子供ですからね。4歳の子供がケツだけ成人見た時に、これは現実の人たち今までやってないけど、きっと俺ならできるって思ってましたから、本気で思ってましたから。ゾウさんは親に、まあ4歳ですからさね、怒られるっていうところが何よりも人生で一番怖いことは親に怒られることだと思ってますから、できなかったですけど、絶対怒られるのは目に見えてるし、げんこつは嫌だしと。ね、しんちゃんが、ね、でっかい炭鉱部を作ってんの見て、いや、げんこつは嫌だということで、大人になったらいつかゾウさんやろうと思ってましたけど、まあ、結局やらずにここまで来てますけど、まあ、それぐらいクレヨンしんちゃんを見てる客の一家でございます。こんなこと話すつもりなかったのにね。前回の最後に予告した通り、今日はですね、我がテクノロジートークステーションというか、まあテクノロジートークステーションももはやもうザ・ケックという僕のポータルサイトに、まあある種買収というか、まあザ・ケックがね、テクノロジートークステーションの株の半数をまあ買収、買いね占めてしまったので、ザ・ケックという、まあ大きな会社にな、会社の一つの、なんていうのかな、一つの会社の事業になったっていう、ノリだと思います。はい。株式会社ザ・ケックの中の、テクノロジートークステーションという部があるんですね。そういう部署があって。っていう、お送りの仕方をしておりますけど。まあ、ポッドキャスティング番組が今までテクノロジートークステーションしか展開できなかったんですよ。 ケロログでやってたんで、まあケロログですから、そんなほらね、テクノロジートークステーションって番組決めたらそれしかできないんで、で今回ほらね、まあワードプレスで、まあブログっぽい形の自由に作れるようになって、まあまだ技術は浅いんですけど、結局あれですからね、今のザ・ケックのトップページはワードプレスの今のデフォルトのブログの形から何ら変わってないですからね。まあだんだん変えていこうと、まあ思ってんだけどね、そこに結びつかないっていうね、そんなことより番組作ろうって思っちゃうんですよね。で今結局テクノロジートークステーションの代わりに、今代わりじゃねえや、にの他に僕が出てる番組が、まあ、テクノロジートークステーションが1個目で、あとポッドナインティーズ、一応、まあ、外部の番組っていうふうに僕は言ってるんですけど、まあテクノロジートークステーションこの番組、ポッドナインティーズで、あとまあ以前テラポルポッドキャストなんてサークルでもこれも外部でやってましたけど、2つ新番組作りました。ツイッターご覧になってる方とかは分かっていると思いますが、先に始めたのはこちらですね。ビデオポッドキャスティング番組です。テクノロジー高校英文法という、番組作りました。テクノロジー高校英文法。もう名前そんなにね、ひねりがないよねってことですけど、自己主張が強いよね。テクノロジーでどうしても入れたい感がありましたけど、ビデオポッドキャスティング番組です。まあ、長年やりたいと思っていた英語教育系の、自分の番組を持つんだということを、まあ、ようやく実現できたというか、技術的にはもともとできたんですけどね、俺の英語力っていうのもあるし、あとまあ環境というかね、配信するそのなんていうの、サーバーとかいろんな関係とかもあるんですけど、はい、まあいろいろ準備がいろんな面で整ったので、まあ、この度始めましたけど、とりあえず高校英文法に特化して行います。でこれ何でかっていうと、一番こう理屈っぽく話しやすいのが高校英文法なんですよ。中学英文法って理屈っぽくはあんまりやるもんじゃないっていう気がするんですよね。まあもちろん高校英文法の中でもほら、受動態とか不定詞とか同名詞とかっていう単元は一応大学受験レベルっていうのはありますけど、だから割とこう中学校の英文法、例えば、3単元の S とかでそんなに長い収録できないので、だったら例えば自動詞と他動詞とかもう配信してますけど、One と The Other と Another、 これの用法の違いとか、まあね、そういうのを番組にしようと、あと家庭法とかそういうところを、まあ、5分とかその程度のちょっとそんな長くないビデオポッドキャストにして、まあ、僕なりの英文法の解説をしてみようということで始めました。でもちろんこれは対象は、まあ、もちろん英語が苦手な高校生っていうのはあるんですが、まあ昔高校英語を勉強したけど忘れちゃって、まあ学び直しをしたいな、でもそんな真面目にやるのは嫌だなと、片手間でいいんだって、片手間でいいんだ、でかつ、ね、そんなガチ勉強も嫌だよねっていう、その軽いノリ、もう1日5分とかも別に片手間でいいんだってぐらいのノリで見てほしい。そんな真面目に勉強するっていう人よりは、まあ、真面目に勉強するんだったらこのテクノロジー高校英文法をきっかけに真面目な本を読んでくれればとは思いますけど、だからまあ真面目に勉強するつもりで見ちゃダメですよ、本当に。いつ何を配信するか分かりませんからね。自動詞他動詞やったと思いきや、いきなりね、ワンとディアザーとアナザーやってますから、もうすでに配信はその2本しかやってないですけど、こっからどう転ぶか分かんないですからね。いきなり接続詞やるかもしれないし、いきなり仮定法やるかもしれないし、で仮定法やったと思ったら時制に戻るとかね。時制やったあとなんでか知らないけど関係詞って、まあ割とビッグなところやってかと思いきや語文系に戻ったりね、するかもしれません。やりたいこと勝手にやりますから、いう感じでよろしくお願いします。ただね、技術的にまだね難しいところがあって、ほらなんかブラウザとか、まあ基本ブラウザだと思うんだけど、 OS とかブラウザとか環境によって 再生できる動画の形式ってのが違うみたいだってことが最近分かったので、ちょっとその辺に関してはまあ一応対策方法として俺が HTML5 でしたっけを勉強すればその辺の対策のためのなんかタグとかっていうのはあるみたいなんですけど、まあそれをちゃんと勉強するのか、チーム若16.com っていう、まあ僕にはね素晴らしい外部のねほらコネクションがありますから、そこにお願いをするか自分で勉強するか、もう鼻から諦めるかっていう、もう諦めて見えない人はみんなっていうスタイルにするのか、まあ、そこは考えてやりますけど、まあいろいろ対策を練って多くの方々に僕の高校英文法の指導を見ていただきたい。そして僕個人のこの番組の目標としては、俺が解説できるの上手くなるっていうこと、まあ、教えるのは上手くなりたいね。マジで教員になれるかどうかは、まあ、別として、まあ今まで自分がそれなりに興味持って勉強してきたことってのを、まあ後世に残していけるようなね、そういう良き、まあ何、今後の何、我々が学校の中で、享受されてきた知識技能を、伝えていける人間になりたいなんて、かっこいいことをね、言ってますけど、はい、これがテクノロジー高校英文法です。片手間に英語を勉強しましょうということです。次、これもねやりたいなって思ってたことです。超短いポッドキャスティング番組でも、更新の頻度はいいっていう、番組名決めました。こちらです、テクノプチ。はい、これね実は番組名決めるのに3日かかったんですよね。やるぞっていう風に決めて、番組名どうしようかってところで3日かかったんですよね。テクノプチはね最後の最後に出てきたね。なんだろう、プチとか、ミニとかちょっととか、あとほらトラドラでさ、手乗りタイガーってあったじゃない。ね、愛坂タイガーちゃんね、手乗りタイガーありましたけど、手乗りケクノとかそういう片手間感を出したかったんですよね。手乗りケクノはちょっとねえだろうと思って、でケイオンとかゆるゆりとかね、ああいうなんていうのかな、ソフテニとかねあったよね、っていうなんか4文字でもいいなと思ったんですよね、で4文字にできるものの方がいいなと思ったんですけど、だから、まあ、プチケクノでもよかったんじゃないですか。プチケクって言えるからいいんですけど、あと、昔NHK の教育でプチプチアニメってありましたよね。あんな感じでプチプチケクノみたいなノリでもよかったんですけど、まあ、結局、ケクノプチになりましたね。誰もケクプチって絶対言わないと思いますんで、普通にケクノプチでいいんですけど、はい、ね、よろしくお願いします。1分です。1分の番組です。はい。で毎朝6時に予約配信です。だからもうかなり多めにストックしてありますので、収録してる時間帯と収録日と配信日が相当時差はありますけど、まあそんな時差関係ないネタを、適当に1分だけ喋る番組を毎朝6時に配信してますんで、ぜひとも、まあ、15分のケクノが長いっていう人はね、1日1分ケクノでよろしくお願いします。毎朝ケクノでよろしくお願いいたします。はい、まあそういう番組にしたかったんですよ。本当に何だろう、朝本当に僕高校時代好きな番組があって、好きな番組をほら聞きながらバスで揺られて高校通学するっていうのがあって、そういう何か朝配信される番組があった方がいいなと思ったんで、まあ僕を好きな方はぜひっていういたらね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで新番組2つできましたんで、よろしくお願いします。今後もなんか企画が出来上がり次第多分いろいろやると思います。やりたいこと今までもいろいろ我慢してたんでね、いろいろやれると思います。よろしくお願いいたします。ということで以上です。おいではケクノ太郎でした。ということで今日の6時も明日の6時もケクノプチありますんで、よろしくお願いいたします。以上、気をつけ、お疲れ様でした。